大正水商店街の一番南の端にありますギャラリーを、今度はですね東の方に、東山に伸びるロケ道商店街、それのですね、ワンブロック目の真ん中ぐらいっていうふうに言ったらいいでしょうか。
そうですね、
フルーツの島崎さんがいらっしゃいます、はい、こんにちは。
あ、こんにちは、
フルーツの島崎さんは実はですねあそこの三国志なりきり祭り、
なりきり隊の関羽役なんですけどね、はい、
そうか、あ、はい、だから関羽像の横にコスプレ姿
の
DC
等身大の、
はいはい、素晴らしいポスターがありましたけども、はい、
これがですね島崎さんはこの神戸鉄人プロジェクトが始まってから三国志がお好きになられた。
そうなんですわ、約5年前にその鉄人プロジェクトが立ち上がりまして、で、新永田の駅、当初新永田の駅前に、鉄人28号の巨大モニュメントができると、そしたら南の方はなんとかその何かをやろうと思った時に、その横浜三鷹先生のもう一つの代表作三国志で町の活性化を図ろうということでやりかけたんですが、そしたらハマってしまったね。
ああそうか、お店のこの並びにはですね、こちらにはパネル店もありますし、それから義武帝の大きな大きなその戦車ですか、あれは。
そうですね、4頭
立ての、はい、もう古代の戦車がその実物展示というかありますが、はい、ものすごい、この六軒道商店街はもう三国志のその歴史的モニュメントと化しているんですけども、これをみんな企画されたんですか。
そうですね、はい、定期的に、六軒道寄りまして、何々やっていこうということで、はい、どんどん増やしていって、現在今、三国志関連施設が、周囲の石像と、和みサロンと、それと義武帝廟と三国志館と、
はい
はい、4施設今現在できてます。は
い、素晴らしいですね。
中国にもよく行かれるんですか。
中国はね、それこそもうほんまによう行ってますわ。今年も1月と先月帰ってきたばっかりで、はい、
中国語喋れる？
全くダメです。もう全くダメ
で、これは観光ではないですよね。
中国もちろん三国志の遺跡をこう巡るんですけどもね、うん、
横山光晴さんのね、はい、三国志からこうスタートして、はい、それがこの三国志物語全体に広がっていくっていうの、すごい壮大なロマンを感じますけども、
どういうんですかね、三国志その、一般に知られているのは三国志演技なんですけどもね、演技言いますと、史実と若干違うその物語なんですけども、それを読んでも面白いし、それとまた自分で勝手にその想像もできるんですわ。ですから自分で勝手に想像し、その場所に立つと、例えば三国遺跡の場所に立つと、もうほんま当初なんかね、ほんま感動でその震えるような感じがしましたです。最近ちょっと慣れてそこまではいけんですけどね。
はい、そりゃそうでしょうね。うん、そうですか。なかなかこのモニュメントを作っていろんな知恵がこう入っていて、ただ単にそのこう横山さんの三国志の枠の中ではなくて、
そうですね、
広がって、はい、演技というね、はい、この物語、はい、さらに今度は史実そのもの、はい、にもこう考古学的な関心というのかな、はい、広がっていくっていう壮大なプロジェクトですね。
そうですね、はい、
一つお聞きしたいんですけれども、その三国志 の壮大なロマンと、はい、このフルーツの島崎というのはどういうふうにリンクするんですか。
もうリンクは全くしないんですけどね、とにかく町の活性ですから、そこでリンク、はい、
じゃあ自分の商売をまずを考えるっていうよりは、町の活性化を考えた中の三国志の中に自分の店を。
そうですね、はい、当然、はい、
ここやっていうので、やっぱりバナナも帰っていきますよね。
あのねやっぱりその三国志なりきり隊がその、デビューしたのが去年の8月の22日なんですね。それ以前から若干の取材なんかありましたけども、それ以降かなりのその新聞テレビ等とかの取材もありまして、そういう方もおられます。あ、ここはそのなりきり隊の、カウの店やと、
じゃあやっぱりこうちょっと買っていこうかっていう、
やっぱりそういうのはありますね。それとね、鉄人ができてから鉄人効果でね、 観光客がね、特にあの香港とか台湾の人が来られると、鉄人を見た帰りにこの果物を買ってくれるんですわ、はい、ですから鉄人効果もかなりあるんですけどもね。
なるほどね、はい、そうですか。このなりきり隊の面々、はい、誰がどの役をやるとか、それからいや私は結構だとか、いろいろあったと思うんですけども、ご苦労された点ありますか？
あのね、それこそもうイメージで言ったんですけど、それプラスもう自分の言うたもん勝ち、まあ、例えば僕なんかでしたら、そのカウの衣装がたまたま自分にぴったりあったから、まあ、カウ役やったんですけど、ちょっともうイメージと違う人もおってやけど、まあ、それはそれなりに、はい、みんななりきって頑張ってます、はい、
もうだんだんなりきってくると、実物の方に似てくるというね、
そうですね。それとね、だんだんその偽をとね、してきますわ、はい。
多分そのうちあの島崎さんのイメージがカウのイメージになってくるん
ですよね。ああ、そうなってもらったら、はい、ありがたいですけど、
は
い、
どうも今日はありがとうございました。
とんでもないです、こちらこそ。
2週にわたりまして、 JR の新長田駅南側にあります、鉄人プロジェクトのいろいろなものを見てまいりましたけれども、最後はですね、この六軒道商店街にありますなりきり隊の皆さん、商店街の皆さんの三国志なりきり隊の前で、先生とお話ししようと思います、
ね、すごい写真ですね。等身大の写真、大きな写真がパネルで飾ってありますが、この前で、一緒にその写真を撮ると、要するに三国志の登場人物とその記念写真が撮れると、そういうわけですね、はい、私たちもそしたら記念写真を今1枚、子供さんに撮っていただいておりますが、鉄人28号がね、できてから、それを、まあ、駅の近いところで、まあ、そこに行く人がこう集まってしまって、はい、 でもその鉄28号のプロジェクト自体はこの商店街のこの周辺の人たち全員でみんなで力を合わせてやったプロジェクトだけども、まあ、実際鉄便ができるとその周辺だけが潤ってしまうという、そういう、まあ、矛盾を抱えることに、まあ、なりがちなんですけれども、それを、まあ、その横山ミステルさんのこの三国志をうまくイメージで発展させていくことで、町全体が横山ミステルの世界、そこからさらにそこから三国志の世界に広がっていくという、そういうイメージをつなげていくというのはなかなか素晴らしいアイデアだなと思いますね。
そうですね、町を回遊するために一箇所にすごく人が集まるっていうのを、まあ、いろいろな嫉妬が、ね、生まれたりっていうようなところもあるかと思うんですけど、それだけではなくて全体を回遊するように考えてみようではないかっていうようなところが、まあ、地域のこの震災から復興していく一つの大きな力になっているのかもしれないですね。
史実としての三国志、それから三国志演技としての物語としてね、これ中国で発展してきた、まあ、歴史のある物語ですけども、それと横山ミステルさんの漫画としての物語、それでね、それが、まあ、どれが本当でどれが作り物って、そういう議論は実はあまり意味がなくて、でそれに新たにこのその神戸が生み出したこの三国志の一つのこの空間的物語っていうのかな、物語空間っていうのがこの層になってね、重なってこう三国志の世界をさらに面白くね、発展させていくことができればね、これはすごい三国志にとっても大きな貢献になるなと思いました。
そうですね、はい、この町の新しい歴史の中に組み入れていくという取り組みでした。
ありがとうございました。